発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。
鍋に大豆を入れまして。
こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーのグラヒラクです。今年最後のゲストが、来てくれておりまして、はい、僕たちもとっても楽しみにしているゲストなので、今日はフリートーク飛ばして、
そうですね、
もう早速話入ろう。
メインの公開に行きましょう。
はい、
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日の手前味噌は東京カリー番長。今日のゲストは東京カリー番長のリーダーとカレースター水野仁介さんです。こんにちは。
こんにちは、
いらっしゃい。
どうぞ。
わー、来た
すごいテンション
来ましたね、は
い、
来ましたね。
ですね、もうちょっと最初から言ってしまうと、はい、実はこの発酵兄弟のコージートークはこのお二人がやってるですね、うん、M 響アワーっていうね
ポッドキャストのね
番組あるんですけど、うん、それがきっかけでできたというね、
はい、そうなんです、
はい、すごいですねそれで、
なんでもうずっと会いたかった
でこのラジオに出てくれるなんてもうね
夢のようで、
夢のようでその夢が
すごいこと起こって
しまって、は
い
ね、愛知県のね、うん、愛知県のフェスで僕がカレーを作ってる時に3人にお会いした
んですよ、うんうん、そうなんだよね。その話を聞いて、なんかあの M 響を聞いてなんか始めたすごい奴らがいるんで、
そうそうそう
っていうね、
発狂兄弟ってしかも紹
介されて言えてなかった
よね。そう、言えてなかった、
言えてなかった、言えてなかった。
はい、一応自己紹介からあのちょっと簡単に、
あ、わかりました。じゃあ僕からよろしいでしょうか、はい、東京カリー番長のリーダー、昔の名前はサッカリン、今はリーダーで通ってます伊藤サカリです。よろしくお願いします。
お願いします。
私は元東京カリー番長立ち上げといてですね、最近脱退してですね、今カレースターっていうソロ活動をやってます。水野仁介でございます。
カレースターって何なんだ
ろうね。俺も本当わかんないねと思って、はいはい、カレースターと最近呼ばれるようになったんですよ、いろんな人からね。なんでまあそういうことでいいかなと思ってるんですけど、まあカレーのことを何でもやってる人間ですね、うん、
はい、あのお二人あのポッドキャストの M 響アワーずっとやってますけど、はい、あのファンもすごい多くてめちゃくちゃ面白い番組なんですが、あのとりあえず衝撃なのは、ね、あんまりカレーの話がないっていう。
そうそうそうそう、そうカレーの話をしないことで、ね、話してるっていうか ね、
そう
ね。
この番組はどういう経緯で始まったんですか。
あの元々はその東京カリー番長でもうとにかく頻繁にいろんなところ出張料理行くじゃないですか、うん、で大体僕が自分の車を出してリーダーを、うん、ピックアップして助手席に乗っけて会場まで行くわけですよ、うん、そう会場まで行く間2人で30分40分、うん、トークをするわけじゃないですか、うん、運転席と助手席で、うん、でそのトークがなんか割と僕らは楽しいんですよ、
う
ん、でこの楽しいトーク他の人が聞いたらどうなんだろうねって最初に聞いて、
でそれで初めて、
そうだからその車の中でねカレーの話なんかしないんですよね僕らはね、会場行く時
に。確かにね、
そうだからそれをそのまんまやってるっていう感じなんですよね、うん、それをそのまんまやって6年目に突入したっていう、
ね、もうすぐ300回なんですよね。
そう300回ね、
いつもそのリスナーさんからお便り来るじゃないですか、もうみんなどれぐらい聞いてるっていうか、
あの、ね、まず人数は把握してないんですけど、うん、本当にコアなリスナーはなんか5週6週聞いてるみたいですよ。だからそのポッドキャストだからもう何週でも何回でも聞けるわけですよ。
だからもう200本ぐらいの時で200本まで聞いちゃってるんで、それをもう1回1から聞いてまた200本聞いてまた1から聞いてやっぱ5週するっていうね。だから僕ら以上に第何回のあの話とかすごいしてきて、そういうメールとかも来るんですよ。で僕なんか
あれ発酵兄弟は何週目、
今一週もコンプリートしてないですね。すいません、ね、
失礼しました。
しました。コンプリートもしてない
してないですね。それがね実感ね、すいませんちょっと出直してきます。
いや
じゃあ、まあ、じゃあちょっと、そう、それでお二人のその活動を、はい、せっかくだから僕らの番組に聞いてるリスナーさんに、はい、伝えたいなと思うんですけど、うん、基本的にはそのイベントとかでカレーをこう作り
に、そうですね、なんか全国各地に出張して、うん、その土地の食材を使ってカレーをライブクッキングすると、うん、で作ったカレーを提供するっていうのがメインの活動ですよね。
お二人の中でそのカレー作りとかみんなでカレーを食べることで伝えたいこととか、うん、なんかこう盛り上がりたいこととかってどういうポイント だったり、
僕らはねカレーコミュニケーションツールってずっと言ってきたので、うんうん、そのカレーっていうのは料理であり食べ物なんだけれども、僕らがそのカレーをその場で作ることで、まあ、人が集まってきてその場が盛り上がるっていうことが、うんうん、なんかそれが、まあ、僕らがカレーやってて楽しいことなんですよね、うんうん、だからそういうこうなんていうの、カレーがある空間を、うん、楽しめるってことがなんかずっと伝えたいことかな、
うんうんうん、とにかくやっぱカレーはあの知らない人がいないじゃないですか、日本人ならば ね,
そうですね、
食べたことないっていうのもまあないし、カレーがあるとカレーをきっかけに話もできるしね、うん、でそういうなんかちょっとしたツールになることができるので、うんうん、本当ねカレーが一つあっただけで会話が一個生まれるみたいな、だから僕らがクラブでも1999年からクラブでカレー出してますけど、うん、当時そんなクラブで食べ物がある、まさかカレーなんてっていうところがあって、うん、でもカレーこれ何ですかってっていうかカレーですよねから始まって、うん、これ食べてまあ美味しかったりまずかったりするかもしれませんが、うん、そういうとこからなんか会話が生まれて、何やってんですかみたいなとこから僕らに対してはそういう会話も出てくるし、
ただ、このねカレーはコミュニケーションツールって言葉は、うん、まあ通じなかったね
最初は。通
じない全然、何言ってんですかこの人たちみたいな。
だからそれこそ本当クラブでカレーが出した時も、うん、もう本当けげんな顔する人がどんだけ多かったか最初は、そうそうそう、何やってんすかみたいな、
もう20年ぐらいだとキャリアあるわけじゃないですか、
う
ん、その中でその、まあ、カレー番長一貫してこうカレーを作ってきたけど、うん、周りの受け取られ方ってどういう風に変わって
る、だからやっぱりね、うん、何やってんだこの人たちだったのが、うん、最近はもうそのカレーでイベントができるっていうことが割と浸透してきてるから、うん、他のプレイヤーも出てるんですよね、うん、だからそのカレーイベントっていうもの自体がもう今世の中に結構ちょこちょこなんかこう、うん、あの開催されるようになってきたから、うん、そうなってくるとようやく僕らも、うんうんうん、なんかあそういうことだったのね、やり方
そうそうそうそうようやくね、うんうん、そうだから僕らもその説明下手だったかもしれないし、なんかあまりにもなんかね突拍子もないようなことやってたから、うん、本当その当時気づかなかったけど、徐々に本当にそういうのが増えてきて、うん、いろんな説明をする人たちが周りに増えてきて、うん、あこれやってたんですねカリー番長はみたいなね、
そうそう、あのでも、うん、あなたにとって発酵とは何ですかとか聞かれたらどうするんですか。
でもさ、うん、でも僕らがやってる味噌作りワークショップも結構似てるとこない？
似てるし、あとなんか、うん、だ結構私味噌汁とカレーって似てると思ってて、うんうんうん、結構味噌汁作るテンションとカレー作るテンションって似てて、うん、なんかそこにあるものを入れて煮込めば美味しくなるっていうのが似てるので、
それは味噌が美味しくしてくれる、僕らはスパイスが美味しくしてくれる、
そうそうそうです、で季節のものとか入れてっていうのがあるので、うんね、なんかすごい今似てるなっていうのを感じました。
味噌汁知らない日本人いないしね、
はい、
そうね、
うん、じゃあちょっと出張味噌汁パーティーを僕らもやるしかない、
うん、あのいいと思いますよそれ。
そうね、
うん、味噌汁はね、
ごめんちょっと今ね、うん、いい、うん、なんか、うん、
いやいやいや、
陽子さんがねその味噌汁とカレーの共通点を語ってる時やね、うんうんうん、なんか若干ね、うん、ドヤ顔、
どうしたの、私いいこと言ってる、
ね、なんかね、いいこと言ってるんですけど、うん、そうそう、なんか見下して
してないですよ、
ちょっと斜めな感じ、私いいの見つけちゃったの
やったぞみたいになって、
思ってないですよ。
本当ですか。
このセリフ全部カットしとく、
はい、全部カットしてください。
僕ねでもね関係ないけど、僕は定食屋とか行って、うん、カレーがあったりとかするじゃないですか、洋食系の定食屋とか、うん、でああいうところって他に例えばとんかつ定食とか生姜焼き定食とかいろいろあるでしょ、だいたい味噌汁ついてくるでしょ、うん、僕ねカレーに味噌汁が大好きなんですよ。
あ確かにあるある、
日本のカレーね、あのルーのカレー
変ちゃ変ですよね、
うん、だけどカレーに味噌汁はねうまいんだよね、
やっぱこう日本的なカレーの文脈もやっぱりここ20年ずっとお二人がやってた中でどんどん発達してったとか当たり前になってったとか、
う
ん、なんか
そうあのね、
どうです
か、多分その新しい日本的なカレーが生まれつつあるんですよね、うん、昔は小麦粉でとろみをつけたそのいわゆる固形のルーのカレーがもうずっとこれがもう日本中に浸透してカレーが有名になったんだけど、うんうんうん、今はスパイスカレーなんですよね、トレンドは、トレンドっつったら変だけど、
うんうんうんうん、
ルーを使うんじゃなくてスパイスからカレーを作りたいっていう人が今すごい増えてるから、うんうん、だからそのスパイスの香りが結構際立ってるカレーがそのカレー好きの間ではもう完全主流になってる状態なんですよ、うんうん、
それがより多分こうもっとメジャーになっていくっていうところですね。
そう、そうですね、そうで、かといってじゃあそれがインド料理とかスリランカ料理とかタイ料理みたいになるかっていうと、うん、そうはならないので、
あ それって どんなニュアンスの違いがあるんですか、ね、ニューウェーブの日本カレー、
結局日本人が好きな味って をベースにしてるから、うん、それは何かというか出汁の旨味とか、うん、発酵調味料の旨味とか、うん、あとはその隠し味系のもののコクとか、うん、ああいうものは好きなんですよ、やっぱり日本人は、うん、でもインド料理とかタイ料理にはそういう概念はあんまないから、うん、出汁とか発酵調味料入れましょうっていうのはないから、うん、そこの合わせ技ですよね。スパイスの香りとその出汁旨味調あの発酵調味料の旨味がうまく融合してるのがその日本 の、 そのこれからの多分カレーだと僕は思ってるんですよね。
ちなみにその水野さんがカレースターの水野さんが最近出した本で、あの黒船カレー、
はい、あーはい、はい、
幻の黒船カレーを
終、うん、
えですね、あのすごい本で、うん、ぜひちょっと皆さんにも読んでほしいんですけど、そこで僕やっぱり一番結構びっくりしたのは、あの玉ねぎを炒めるっていう、飴色になるまで炒めるけれども、うん、それは結構その日本のカレーに特徴的で、うん、でインドではそんなにこうカレー炒めない、あの、
う
ん、玉ねぎ炒めないっていう、でこれってやっぱりこう発酵側からすると玉ねぎ炒めるとだんだん茶色くなってくのって、結局ほらお味噌が熟成してくのと原理は一緒じゃん、
うん、そうなんです
ね、メイラード反応だから、アミノ酸がこうだんだん香ばしくなっていくっていう、だあれはそれ日本的な価値観なのかもしれないっていう、その旨味っていう、あ
それが美味しいっていうのがね、
そうそうそうそう、
でもそれはそうかもしれない。なんかカレー作る時に僕が最近だからそのメイラード反応をよく言ってんですよ、うんうん、その玉ねぎ炒めはメイラード反応だって、うんうん、でもメイラード反応ってことは語られてなかったね、今までカレーの世界では。でも明らかにメイラード反応だから、あれ玉ねぎ飴色するとか、
そうなんですよ、だから旨味出てくるんですよ、
そ
こで。
そうそう、で僕ね、その今それふと思ったけど、僕去年か一昨年ぐらいかなにメイラード兄弟っていうのを立ち上げ
た。言ってたね。
言ってたこれだからね、ちょっとね、発酵兄弟ね、
茶色そうだな。
だから今度、うん、でそれは今具体的なメンバーまだ一人しかいないんだけど、
兄弟なん
ですか。そうそうそう、でそれは青森の、うん、あ一人って僕ともう一人、うん、
ね、
青森のタッコのニンニク農家の、
あなるほど、
彼が黒ニンニクって作ってて、黒ニンニク完全メイラードハンドだから、やっぱメイラードだねって話になって、でメイラード兄弟を作ったから、今度はね発酵兄弟 VS メイラード兄弟で、
でもまあぶっちゃけ発酵兄弟もメイラード兄弟みたいなもんです
よ
ね、
まあ、そうね。
いやでもその新しいその日本的なカレーってめちゃめちゃ面白いテーマだなと思って、
うんうん、僕ね本当にでもこれはお世辞抜きでっていうか、なんて言うんだろうな、いや発酵っていうことが僕はキーワードになると思ってるんですよ、うん、
あ
そうさっき言った日本人が好きな味だから、うんうん、そこにどうスパイス乗っけられるかはちょっと考えたいですよね、これから。
はい、じゃあちょっとまたぜひ一緒に、
はい、
なんか、はい、あのラジオやりたいです。
発酵兄弟に入ってください、
じゃあ今度 M 響アワーも
そう、ね、
ゲスト
来てもらおう。行
く行く行く
行
く、行きます行きます、はい、発酵、
はい、
のことが喋り倒します。
はい、
はい、
東京カリー番長のリーダーとカレースターの水野さんでした。ありがとうございました
。どうもありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れの時間です。お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。